先週も感じたんですけれども、その人のアロマザリングの進化に本当にこう身を任せるというんでしょうか、はい、それにこう本能に従って生きた方がこう穏やかな豊かな社会が出来上がるのかなと思ったんですが、はい、豊かな子育てにつながる地域社会というのはどういうものなんでしょうか。
はい、この豊かな子育てにつながる地域社会というのは、子どもが自分探しを自分のペースでできる地域社会です。子どもの自ら育つ力や、それぞれの子どもたちの多様性を尊重する温かな親や大人たちの関わりの中で、子どもは行きつ戻りつを繰り返しながら成長できる地域であると思います。また私はこれに加えて、アロマザリングを発達させた先ほどの人の心の特性を生かし、互いに喜び感謝し合いながら支え合う地域であるとも思っています。
さあ、いろいろとお話を伺いましたけれども、実際にこのアロマザリングを地域でどのように生かされている、うん、はい、のかというところ、まあ、具体例をね先生伺っていきたいと思うんですが、
はい、多良間島は沖縄県にある小さな島なんですけれども、人口は約1200人ですけれども、子どもさんがたくさん生まれる島としてとても有名です。多良間島で育った子どもたちは、周囲の人たちの世話に依存することなく、子どもたち自身が生き生きと本来の能動性をおおらかに発揮していて、また大人へも対等に自分の意見を伝えることができたり、非常に礼儀正しい様子が見られるということが報告されています。この島の子育てはまさにアロマザリングです。特徴的なものとしましては、小学生くらいの女の子が血縁関係のない、もしくは当園の親から頼まれて、少なくとも3歳までその赤ちゃんの世話をする森屋根というアロマザリングです。おむつ替えなどから保育園の送迎など、本当に多岐にわたるお世話が行われています。またその他、多くの大人が子どもを見守っています。例えば保育園児、散歩に出かけることがあると思うんですけれども、はい、そこを通じた触れ合いだとか、小学生の登下校中の地域の大人との関わりの多さは、他の地域と比べて非常に特徴的で多いというふうに言われています。またこの島には多くの伝統行事のほか、バレーボール大会などの行事が多数開催されています。幼稚園、小学校、中学校がそれぞれ一つずつしかないので、合同運動会が開催されているんですけれども、通常参加する大人はその施設に子どもを通わせている親または祖父母が想定されると思いますけれども、多良間島では地域の大人たちも多く参加するのが特徴です。親以外の大人と過ごす機会が非常に多いことがわかります。この多良間島は所得や商業施設、娯楽施設、医療環境、大きく左右される天候など、生活はとても不便で乏しいというのが現実です。しかしこのような不便さや乏しさを前提に、みんなで足らないものを補い合い、互いに感謝し合える社会となっています。多良間島の子育てを支えるものは、地域の人々が見守り支えてくれるという信頼と、そのような支援を得た子どもが自ら育つ力に対する信頼という、2つの信頼だと、この島の子育て事情を研究した願山氏は考察をしています。先週お話ししました、豊かな子育てにつながる地域とは、子どもの自ら育つ力が尊重されていて、子どもの多様性への理解があり、親や大人の温かな見守り、感謝し合う風土、これらがある地域であるとお話をしました。まさに多良間島には自然な形でこれらが漏れなく存在している地域と言えると思います。
柿崎先生、この多良間島のアロマザリングの中で、小学生ぐらいの女の子が、自分の妹や弟なら分かりますけど、何の血縁関係もない、赤ちゃんの世話をするという、森姉と言いましたか、
はい、
ね、これが自然に行われているんですか。
そうですね、伝統的に行われていたそうです。でそのことによって、この研究者の方が考察はされているんですけれども、その子どもたちが親になった時の、 子育てのこう練習というんですかね、そういう機会にもなるというところも少し想定をしてというか、そういう意味合いもあるのかなというところをお話しされていました。
自分の子だけではなく、もう周りの子ども全部にこう慈しむ気持ちを持てる大人になっていくような気もしますよね、
う
ん
う
ん、はい、
そうですね。
その他この多良間島のアロマザリング、うん、このようになっているというのは、うん、どういったことがこれを可能にしているのかなと思うんですけど。
そうですね、まあ、この森アネの他にもちろん家庭内では父親の育児参加はとても多いといいますか、学校行事には必ず行くというようなそういったこともありますし、こちらの岩手でもよくあるようにおばあ様の存在ですかね、そういったところもあるのですけれども、特におばあ様の存在は沖縄のあたりでいうとおばあという言い方をされているそうですけれども、そのおばあとの関係をについてもいくつかの本で書かれていたんですけれども、非常にこうある意味さらっとしていると言いますか、お子さんのお母様の育児方針をまあ尊重して、あれこれ口出しはあまりおばあ様の方はせずにですね、見守って必要な時に助言をするというような、そんな存在で関わってらっしゃるというようなところもありました。
沖縄を舞台にしたまあ、ドラマですとか映画などで、はい、おばあという、ね、はい、存在欠かせませんよね、
はい、そうですね、
うん、岩手のおばあたちって、はい、おばあ様たちが決してそうではないわけではないけれど、沖縄のおばあは自然にそういうちょっと一歩冷静に見つめる姿がある、
はいはいはい、きっと代々そのように関わってこられていたというのもあるのかもしれないですね。物質的には乏しいというふうに書かれていたんです。貧しいではなく乏しいと、うん、足りないだけというところですかね、うんうんうんうん、そういうふうに書かれていたんですけれども、その点ではまあ豊かではないのかもしれないんですけれども、人付き合いという点ではとてもこういろんな人たちが取り囲んでいて、そして子どもたちもいろんな方向にもちろん成長していいというところが保障されているというような、そんな文化があるのかなというところはとても感じたところです。
まあ、多良間島の例、本当に人口1200人足らずという、ね、とても小さな島の中で起こっている子育ての事情ということでしたけれども、もう一つ事例を伺いたいと思うんですが、注文を間違える料理店というお店があるんですね、
はいはい、
これもアロマザリングに分類されるんですか。
これはアロマザリングと直接は関係がないんですけれども、そこに向かう視点といいますか、大人として持っていたら良いのではないかなというところで、非常に興味深かったなという事例でしたので、はい、ぜひご紹介させていただきたいなと思っています。この注文を間違える料理店というのは、今年の6月に東京で期間限定でオープンしたレストランになります。このお店は普通のレストランと少し異なっているんですけれども、それはウェイトレスの女性たちが皆認知症を抱えた人たちというところなんです。認知症ということで、注文を取ることや料理を運ぶことなどについては間違えたり忘れたりするかもしれないということがあるんですけれども、お客さんたちはまずそれを承知で来店しています。あるお客さんは注文した料理が間違いなく運ばれたのですが、それに対してなんとなくちょっと残念ですと笑いながらお話をされていました。このお店を企画した男性は、法律や制度変更も大切だが、私たちがほんの少し寛容であることで解決できることがたくさんあるのではと話しています。このように間違えることを受け入れる、間違えることを一緒に楽しむ、その寛容さは豊かな子育てがなされる地域づくりにおいても重要な視点であるなと私は思いました。
子どもにとってもそうですが、認知症を抱えたりというこの、まあ、高齢者に対しても、 寛容の、はい、ね、目というのは大切になってくると思いますが、まあ、それにしましてもカレーを注文したけど今日はパスタが来たかとかね、はい、それをこう楽しみながら、はい、通える注文を間違える料理店ということで、まあ、非常に大切なものをこの中に含んでいるような気がしますね、
はい、
期間限定だったんですね、
はい、また少し聞いたところによりますと、オープンをまた期間限定なのかもしれないんですけれども再オープンというお話は聞いております、は
い、岩手でもあったらいいですね。
そうですね、私はこれの子育て版というところをぜひ行えたら良いなというようなところも思いました。子どもさんもやっぱりこぼしちゃうかもしれないとかですね、うんうん、間違っちゃうかもしれないというところがあるんですけれども、それを一生懸命こう運ぶ姿っていうのはすごくこうお客さんとしては楽しみであったり、はい、
そうですね、
先ほどのこう、そうですね、嬉しい感情というところでとてもいいのではないかなとも思いますし、それをこう見ている親御さんにとっても、あ、このくらい待っていいんだなとか、一生懸命やってるなというところを改めてこう客観的にですかね、子どもさんをこう見る機会になるのかなと思いますので、ぜひやってみれたら楽しいなというふうに考えているところです。はい、
何かこうお話をしていると発展していろいろなことに対して寛容でありたいなってこう今気づかされたような気がしますね、
はい